どうぞお座りください。聖書を読みます。最初に旧約聖書からエレミア書23章5節から8節まで、旧約聖書の1219ページです。エレミア書23章の5節から8節まで。見よ、このような日が来ると主は言われる。私はダビデのために正しい若枝を起こす。王は治め栄え、この国に正義と恵みの技を行う。彼の世にユダは救われ、イスラエルは安らかに進む。彼の名は主は我らの救いと呼ばれる。それゆえ見よ、このような日が来ると主は言われる。人々はもはやイスラエルの人々をエジプトの国から導き上った主は生きておられると言って誓わず、イスラエルの家の子孫を北の国や彼が追いやられた国々から導き上り、帰らせて自分の国に住まわせた主は生きておられると言って誓うようになる。新約聖書、ヨハネによるヨハネの黙示録第5章一節以下、新約聖書の458ページです。ヨハネの黙示録第5章一節から五節までを読みます。また私は玉座に座っておられる方の右の手に巻物があるのを見た。表にも裏にも字が書いてあり、七つの封印で封じられていた。また一人の力強い天使が封印を解いてこの巻物を開くのにふさわしいものは誰かと大声で告げるのを見た。しかし天にも地にも地の下にもこの巻物を開くことのできるもの、見ることのできるものは誰もいなかった。この巻物を開くにも見るにもふさわしいものが誰も見当たらなかったので、私は激しく泣いていた。すると長老の一人が私に言った。泣くな、見よ、ユダ族から出た獅子、ダビデの彦星が勝利を得たので、七つの封印を開いてその巻物を開くことができる。祈ります。天地万物の作り主、歴史の支配者でありたもう全能の神様、主イエス・キリストの降誕を待ち望む季節、アドベントの第一主日の喜ばしい礼拝に私たち一同を呼び集めてくださいましたことを感謝申し上げます。神様、あなたがご存知のように、私たちの世界は死の影の谷間のようです。この谷は相互不信と疑惑、偽り、暴力と憎しみに満ち、その中で多くの人々が希望を失い、生きる勇気をなくしています。しかし主イエスはこの暗い世界の中においでになりました。その深い愛によって死の影の谷に住む人たちにも光を差し込ませてくださいました。そしてやがて再びおいでになり、涙も嘆きも苦しみもない新しい世界をもたらしてくださると約束してくださいました。どうかこの約束を信じて生きることができますように、主イエスよ来たりたまえ。神様、あなたの御心はこの曲がった世界に 本当のあなたの平和が作り出されることであり、そのためにあなたを信ずる者たちが力を尽くして働くことであると私たちは信じています。どうかあなたを信じて生きる者たちをあなたの平和の道具としてお持ちくださるように祈ります。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑いのあるところに信頼を、誤りのあるところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私たちが求めますように、そのように私たちを導きくださるよう心から祈ります。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。特に辞める方々を顧みてください。大きな手術を済ませて予後を養っておられる神尾昌司さんをどうかあなたがお守りくださいますように。寒さを迎えて体の不調を訴えておられる方々、なおいくつかの問題を、健康上の問題を抱えておられる方々を、どうかあなたが日々守ってその癒しの御手を伸ばしてくださるようにお願いいたします。心を病んでいる友を慈しんでください。悲しむ人々を慰めてください。人生の問題で悩んでいる友には解決の光をあなたが示してください。旅にある友の旅路の平安をお守りください。外国に暮らしている方々と希流の外国人、特に助けを求めて私たちの国に来られた方々に年頃な保護をあなたがお与えくださいますように祈ります。さまざまな問題に満ちているこの社会の中で日々学んでいる若い人々と働いている若者の上にあなたの守りと導きがありますように。アドベントを迎えて喜んでいる教会学校の愛する子どもたちを今週もお守りください。そしてこの町に住むすべての市民の方々、そこに住む多くの子どもたちに大降雪の喜びが与えられますようにお願い申し上げます。この礼拝を終わりまであなたご自身が親しく導いてくださいまして、私たち一同が新しい希望と喜びを持って家路につくことができますようにお願いいたします。貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。先ほどから申しておりますように、今日から大降雪、クリスマスを待つ、主イエスのご降誕を待つ4週間の季節に入ります。クランツのろうそくに1本火が灯りました。毎年この季節になりますと、私たちは何か大変ほのぼのとした温かい心を与えられるような気がいたします。でその最初の日曜日のために選ばれた説教のテキストは、ヨハネの黙示録の先ほど読みました5章1節以下です。で実は 2002年の6月に、私は同じ箇所について説教したことがあります。その時村上牧師はどんなことを言ったんだろうかと思ってノートを引っ張り出してきて調べてみました。読み直してみました。するとそこでまずこのヨハネが見た幻の意味について彼は語っていました。幻っていうのは一体何だろう。で、それは単なる幻覚のことではない。心理学的にいろいろ説明がつくことだと思いますけれども、幻を見るとかですね、幻の音を聞くとか、そういう幻聴とか幻視とかっていうふうなことはよくあることのようです。しかしここで言われている幻っていうのはそういうことではありません。そうではなくて、世界の歴史の意味について、これから世界はどうなるのかということについて、隠された現実といいますか、隠された意味といいますか、そういうものを見ると、そういうことを洞察するというのがこの幻を見るという言葉の意味です。ですから実際にヨハネという人がそういう幻を見たかどうかということは特にここでは問題にしません。世界の歴史は一体どこへ向かうのか、我々が今まで経験してきたいろいろな苦しみとか問題とか、そういったものには意味があるのか、あるとすればそれはどういう意味なのか、そんなようなことについて深い洞察を持つ、それが幻を見るとここで言われていることの意味であります。で、3年前に私がそのことをお話ししましたときに、私の心には重くのしかかっているものがいくつかありました。当時の世界の状況であります。パレスチナでは泥沼のような戦いが相変わらず続いていて、そして出口が見えませんでしたし、イラク戦争はまだ始まっていませんでしたけれども、ブッシュ大統領とその側近たち、いわゆるネオコンと呼ばれる人々、考え方の指導者で、そういう人々が気に入らない国々を悪の枢軸と呼びまして、そしてこういう国々を防いで世界の平和を守るためには予防的な戦争を始めなければいけないと言っていました。予防戦争、あるいは先制攻撃で、それをまさに始めようとしていた時でした。そしてこの政策は宗教右派と呼ばれる、これはアメリカのキリスト教的な原理主義者たちのことでありますけれども、その宗教右派の人たちによって熱烈に支持されていました。で、これらの人々は聖書に基づいて戦争を支持していました。そして日本はといえば、もっぱらアメリカの戦略に沿う形で日米同盟の強化を進めていました。で、憲法を改正して軍隊を持てるようにすべきだ、普通の国に我々の国はなるべきだ、そういう声が日増しに高まりつつあった、その頃であります。で、対極的に見ますとこの流れは今も変わりません。2003年の3月についにイラク戦争が始まりました。自衛隊が派遣されました。そして憲法9条は事実上空洞化されました。 アメリカ軍は圧倒的な軍事力で戦争には勝ちましたけれども、本当の平和は来ませんでした。むしろ米軍の存在によって、軍事的な勝利によって、テロは全世界に拡散しました。で、私たちはこうした流れを止めることはできませんでした。残念ながら世界の良識ある人々の声はこういうことを止めることができませんでした。で、国内でもいろいろな問題がありました。いろんな点で私たちの国は行き詰まっているんじゃないかということを私たちは感じています。今朝もニュース番組を見ておりましたら、例の、耐震設計って地震に耐えるように建物を作らなければいけないのに、その計算をごまかして震度5ぐらいの地震が来れば崩れるような建物があちこちに建っている。ローンを組んでそういうところでマンションを買った人たちが今そこに住むことができない。いくらかのお金をあげるから移ってくれと言われる。そういう人たちが一体これからどうしたらいいんだと言って泣いています。それが私たちの国の今の状況です。で、ずっと前からそれが始まっている。で、それなのに政権与党は圧勝しました。一体この国の将来はどうなるんでしょうか。で、そういうことを考えますと私たちはしばしば無力感に襲われます。実はその3年前の説教の中で私自身がある告白をしています。時々どうにもならないのではないかという無力感に襲われることがあります。そう言っています。正直なところです。一体どうなるんだろうこの世界は、そしてこの国は。で、ヨハネがこの黙示録を書いた時も状況は似ていました。彼の目に見えていたのはどうにもならない現実でした。紀元1世紀の終わり頃、90年代と言われていますが、当時ローマはドミティアヌスという皇帝が位についておりまして、で、この人はまあいろんなことをやった人ですけれども、特に皇帝を神として礼拝するようにという例の皇帝礼拝を国家的な儀礼として確立した人物であります。で、この人の支配は1年や2年では終わらなかった。81年、紀元81年から96年まで実に15年間も続いたのです。そしてこの皇帝の下で皇帝礼拝が特にアジア州に散在するキリスト教の教会に強制されました。ちょうど日本統治下の朝鮮で神社参拝が強制されて、それに逆らった従わなかった多くのクリスチャンが殉教されたように、命令に従わないキリスト教徒には激しい迫害が加えられました。アジア州の教会の指導者であったヨハネ自身も捕らえられまして、パトモスという島に幽閉されました。で、それが目に見える現実だったのです。どうにもならない現実である。 教会はこれからどうなるのか、世界の歴史はどこへ向かうのか、全く先が見えない。でもちろんヨハネが経験した個々の出来事は今とは違います。それが起こったいきさつとかその後の経過とか、そういうことも同じではありません。しかし先が見えないというその感じ、これから一体どうなるんだろうという不安、これは現代の私たちとも共通するものであったと思います。その中でヨハネは幻を見たのです。でそのことに私たちは注目したいと思います。彼は幻を見たのです。目の前の現実を超えたところにある本当に深い意味、それを彼は見た。で、彼が最初に見たのは一章に出てきますが、一章の9節以下に出てまいりますけれども、天上におられるキリストの幻でした。念のために一章をお開きいただくとありがたいんですが、一章の9節以下の段落には天上におられるキリストの姿という見出しが出ています。でこれがヨハネが見た、幻でありました。10節にある主の日のこと、私は霊に満たされていたが後ろの方でラッパのように響く大声を聞いた。その声はこう言った、あなたの見ていることを巻物に書いてこれこれの教会に送れと。で12節へ行きますと、私は語りかける声の主を見ようとして振り向いた。振り向くと7つの金の燭台が見え、燭台の中央には人の子のような方がおり、足まで届く衣を着て胸には金の帯を締めておられた。その頭、その髪の毛は白い羊毛に似て雪のように白く、目はまるで燃え盛る炎、足は炉で精錬された真鍮のように輝き、声は大水のとどろきのようであった。右の手に7つの星を持ち、口からは鋭い諸刃の剣が出て、顔は強く照り輝く太陽のようであった。で、それがヨハネが最初に見た幻であります。キリストの幻です。で、13節以下に描写されておりますように、栄光に輝くキリストの姿です。で、ヨハネはそれを見ると、足元に倒れて死んだようになってしまうわけですけれども、17節。で、そのヨハネに対して、恐れるな。私は最初のものにして最後のもの、また生きているものである。一度は死んだが、見よ、世々限りなく生きて、死と黄泉の鍵を持っている。そういうふうにキリストは力強く語りかけます。歴史を支配するのは地上の権力者ではない。そうではなくてキリストである。だから恐れるな。そういう言葉ですね。で、ヨハネはこのメッセージを確かに受け止めて、それを7つの教会に伝えます。で、その後で、4章に行きますと、彼はさらに天上の礼拝の幻を見ます。4章の1節以下ですね。2節から後を読みます。私はたちまち霊に満たされた。すると見よ、天に玉座が設けられていて、その玉座の上に座っている方がおられた。その方は碧玉や赤目能のようであり、玉座の周りにはエメラルドのような虹が輝いていた。また玉座の周りに24の座があって、それらの座の上には白い衣を着て頭に金の冠をかぶった24人の長老が座っていた。玉座からは稲妻、さまざまな音、雷が起こった。 また玉座の前には七つの灯火が燃えていた。これは神の七つの霊である、幻はまだ続くんですけれども、中にはちょっと薄気味悪いような、幻もありますが、でこれは一体何を意味しているか。天では本当に礼拝されなければならない方が礼拝されていたという幻ではないでしょうか。天では本当に礼拝されなければならない方が礼拝されていた。それをヨハネは見たのです。暴虐な地上の権力者、ローマ皇帝、そういったものが礼拝されるのではない。そうではなくて、万物の創造者、愛をもって命を作られた方、歴史の支配者である全能の神が礼拝されている。で、その幻をヨハネという人は見たというのであります。で、その幻の続きが今日の箇所です。五章の一節に、また私は玉座に座っておられる方の右の手に巻物があるのを見た。表にも裏にも字が書いてあり、七つの封印で封じられていた。そうあります。これは一体どういう意味でしょうか。で、黙示録というのは秘密めいたいろいろな言葉遣いがしてあって、読むのにちょっと骨が折れます。よくわからない、何を言ってるんだろうか、ちんぷんかんぷんだと感じる人もいるかもしれませんが、その謎のような言葉を解く鍵がどこかにあって、それさえ分かれば割に簡単に理解することができます。一種の暗号文章です。で、ここでは七つの封印で封じられた巻物が見えた。で、この巻物というのは、この世界は一体これからどうなるのかという、そういうことを書いた巻物であります。それは閉じられている、人間には見えない。四節には、天にも地にも地の下にもこの巻物を開くことのできるもの、見ることのできるものは誰もいなかったって書いてありますが、人間にはそれは見えない、わからない、どうなるかわからない、先は見えない。だからヨハネは途方に暮れて泣いていました。四節には激しく泣いていたって書いてあります。ヨハネは泣いていた。で、すると長老の一人が慰めて彼にこう言います。泣くな、見よ、ユダ族から出た獅子ダビデの彦ばえが勝利を得たので、七つの封印を開いてその巻物を開くことができる。これ五節ですね。で、ユダ族から出た獅子とかダビデの彦ばえという言葉は、これはイエス・キリストのことを指しています。で、彼こそが封じられた巻物を解くにふさわしい方である。で、彼こそが世界史の隠された意味を解き明かすことができるというのであります。なぜでしょう。なぜそんなことが言えるんでしょう。私はこう信じています。主イエスという方は子羊のように乳話であられました。乳話な人こそが世界史の本当の意味を知っているのではないか。暴力的な人には真実は決して見えないのではないか。乳話な人だけが世界史の本当の意味を、その行くべき先を見ることができるのではないか。あるいはこうも言えると思います。主イエスは自らを低くして本当に謙虚に 他者に仕えられた方でした。でそういう方だけが世界の歴史の本当の意味を知っている。おごり高ぶる人にはそういう洞察は与えられない。またこうも言えると思います。主イエスはひたすら他者を愛された方です。愛に生きる人だけが世界史の真実を知ることができる。愛することのないものは神を知りません。神は愛だからです。でこれはヨハネの第一の手紙に出てくる言葉です。愛することのないものは神を知りません。神は愛だからです。愛することのないものは世界史の真実を知ることはできない。最後にこうも言えるんじゃないでしょうか。主イエスは心ないこの世の人々によって十字架上で殺されてしまいましたけれども、神の力によって再びよみがえらせられ生けるものとなられた。この復活の命、死から命へとよみがえられた方、その方だけが世界の歴史の本当の意味を洞察することができる。命を軽んじるような人々に世界史の本当の意味が見えるわけがない。子羊のように乳和であられた主イエス、自らを低くして謙虚に他者に仕えられた主イエス、ひたすら他者を愛された主イエス、そして死から命へとよみがえらせられた主イエス、でこの方こそが世界史の本当の意味を洞察することができる。で私たちは主イエスを見上げることによって世界史の意味を示されるでしょう。そのような方が今私たちのところに来られます。キリスト教の信仰というのは私たちがいろいろ努力して向こうへ行くということではありません。神様のもとに行く、素晴らしい状態に到達する、そういうことではありません。あの方が私たちの方に来てくださる、これが私たちの信仰の根本です。主イエスが今私たちのところに来られる。で、このアドベントの季節には私たちは繰り返し繰り返しそのことを考えさせられます。そして共に深い喜びをそこから受け止めることができます。で、そのような気持ちでこの対抗説の日々を過ごしていきたいと思います。祈りましょう。神様、あなたは私たちのもとに主イエス・キリストをお送りくださいました。主イエスは私たちのもとにおいでになります。そのことを信じ、そして主の到来を日々待ち望み、主よ来たりませと祈って日々を過ごしていくことができますようにお願いいたします。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の231番、 どうぞお座りください。